Rainbow Tower. Rainbow Tower FM. Nightstar Satellite. 88.5 megahertz. 5, 4, 3, 2, 1.
皆さんこんばんは。ナイスクサテライトの時間がやってまいりました。この番組はナイスクの私スタッフと際から銀河系まで元気にする大学生でお送りするハートウォームな情報番組です。今夜のお相手は松尾亮です。よろしくお願いします。1ヶ月前の話を蒸し返すようで申し訳ないんですけど、3月10日佐藤さんの日なんですよね。知ってます？栃木県の佐野市がこう大々的に広めているそうなんですけど、3月10日佐藤で、佐藤の日、佐藤さんの日らしいんですよね。で、なんでじゃあ栃木県佐野市が広めてるんだっていうと、実は佐藤さん200万人ぐらい全国にいらっしゃるそうなんですけど、その由来が、佐野市じゃないかと。それが有力説なんですね。そう、佐野市、もともと昔ちょっとたどるとですね、平安時代って藤原家が結構いっぱいね頑張ってて、ちりぢりに全国にいたんですけど、佐野の藤原さんが要は略して佐藤さんらしいんですね。だからたくさんいるそうなんですよ、佐野市に。そうなんですよ、木村の拓哉さんがキムタクみたいなもんなんですけど、佐野の藤原さんが佐藤さんですごい多いから、実は200万人の、佐藤さんの聖地でありふるさとは栃木県の佐野市じゃないのかっていう話で、3月10日は大々的にそうらしいんですよ、うん、そろそろかな。で、いや、なんでじゃあ1ヶ月前にこんな蒸し返したんだっていう話なんですが、いや、よく考えたらですよ、じゃあ後藤さん、武藤さん、工藤さんどうなっちゃうのっていう話じゃないですか。5、6、9月言っときますかっていう話になりません？で、僕調べたんですよ。で、記念日になってないです。一般社団法人日本記念日協会調べました。検索かけたんですけど、後藤さんの日、武藤さんの日、工藤さんの日なかったです。で、そこで例えば30万円ぐらいで申請できるんですよね。ちょっとこぼれた話でいくと、ドクター中松さんも確かコロラド州かなんかでドクター中松の日って制定してたと思うんですけど、今のうちですよ、今のうちに僕やっちゃおうかなと思うんですけど、記念日申請して、多分ね、武藤さんはね武家所出身の藤原さんだから埼玉あたり多いんですよ多分。だから私そういうのを申請したものなんですけど、一緒に流行らせませんかみたいなことを埼玉の持ってったりとかできんじゃないですかと。後藤さんも残ってます。あと、武藤さんも残ってるし、工藤さんも残ってるので、調べて皆さん登録してみたらいかがですか。はい、武藤氏あります。あ、でもなんか調べました。で、後藤さん難しいんですよ。後藤さんは、藤原家の後継ぎたちみたいな話ですね。後の藤原さんでめっちゃいっぱいあって、東京にも後藤さんの発祥があるし、愛知にあるみたいな感じなんですけど、結構まとまりがあるのは武藤さんかなみたいな感じ。皆さんもこのゴールデンウィークに向けて記念日作ってみませんかということで、はい、ナイスクサテライトではリクエストメッセージを募集しております。宛先はファックス番号東京 03-5634-0792、 東京 03-5634-0792、 メールアドレス info@885fm.jp info@885fm.jp まで、メールファックスどんどんお待ちしております。今夜も楽しくお送りしていきます。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りします。
その原稿、誤字脱字のチェックだけで大丈夫？ナイスクの AI ツールなら事実の確認までカバー、校閲・ファクトチェックを自動化、あなたの業務負担をぐーんと軽く。お問い合わせはナイスクで検索。
に行かないと。
本屋に行かないとの時間がやってまいりました。このコーナーでは毎週編集スタッフである私たちが気になる一冊やおすすめのイベントを紹介しています。本日のゲスト、2回目ですね、書籍 NFT アート最初の1枚を売る方法の著者のおねんねさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。おねんねです。
どうもようこそ2回目になりますがありがとうございます。
お邪魔します。
確かにね、普段はどっちかというと引きこもり気味でしたっけ。
そうですね、あまり家から出ないので。
今日大丈夫ですか？なんかたまにディスコードで拝見すると、はいはい、久々に出かけて気分が悪くなったら帰りますとかって言うか、すいません、なんかお越しいただいて。
いや、大丈夫です。
でもやっぱりこの間の NFT の、はい、アートのお話すごい反響がありまして、
は
い、
あ、やっぱりそうですか、
はいはい、ぜひまた続きをお聞かせいただきたいということで、はいはい、今日はびっちり1時間
おー、すごいですね、ぶち抜きで
やりますのでお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですけど、ちょっとまずもう一回おねんねさんご自身にちょっと教えていただきたいんですが、はいはい、一つは NFT アート最初の1枚を売る方法の、はい、著者さんですけど、はい、もう一冊出されてますよね、
はい、そうですね、はい、NFT アート絵の素人でも月10万円稼ぐ方法という本も出させていただいております。
ということは NFT アートをご自身でも作られるし、はいはい、もうなんならなかなかね、作ったからといって売れなかったりするけれども、ね、はい、売り方をご説明されているということは、はい、もうじゃんじゃん売っていらっしゃる感じですよね。
じゃんじゃん、はい、自分でも売っています、
はいはい、始めたのが確か去年の10月ぐらいからなんですよね。
で、はい、ちょうど半年くらいですね。
でもう10月中には早速売れ始めて。
そうですね、初月から売り上げさせていただいてます。
儲けましたか？
そうですね、はい、
もう どれくらいの規模になるんですか？
そうですね、個人で、はい、半年間で、いや、だいたいその NFT 関連事業、はい、例えば本の収益とかも入れて70万円くらいは
いってる。
そうですね、もちろんイーサリアムのレートとかにもよるんですけれども、はい、まあだいたい70万円くらいかなと。
ね、この電子書籍にしても、はい、NFT アートにしてもそうですけど、はい、その6ヶ月、はい、ずっとやってるわけじゃないじゃないですか。
あ、そうですね、
ぶっちゃけ多分ね、書いてアップして、はいはいはい、そこからはその書いた子たちだったり、はい、書いた本たちが勝手にこう稼いでくれてるっていう感じでのお金ですもんね、
はいはい、そうですね。
ちなみにああいう NFT アートのやつどれぐらいの時間で
私の場合はですけど、はい、1万あたり30分かからないようにしてます。
あ、はい、まあ、でも多分その書くことも大事だけど広めるいろいろな手段があっての1枚なんですもんね。その辺を今日はね、は
い、
ぜひ伺えらうと思うんですが、まずちょっと前回もすごい難しくて、
はいはい、
もう一回教えていただきたいんですけど、はいはい、そもそも、はい、NFT アート、NFT って何ですか、はい、っていうことなんですが、
NFT というのは、はい、ノンファンジブルトークンの略なんですけど、
ちょっとこれだ
と意味がわからないと思うので、うん、分かりやすく言うと仮想通貨などでやり取りができる、まあ、アートなどの資産という言い方が、まあ、分かりやすいかなと思います。
やり取りするための資産、 NFT アート、ノンファンジブル
トークン、
トークン、
はい、
非代替性資産って言うんです
けど、ね、
非代替性トークン、
非代替性という言葉がよく使われますが、ちょっと何言ってる
の
か、
非代替性かけがえのね、変えることのできないトークンで契約みたいな話でしたっけ。
そうですね、
でそれとアートが掛け合わされてる、やっぱり分かんないな、
まあ、そうなんですよ、なんかそう考えると分からないの で、 、はい、で、まあ、例えばモナリザで例えて考えてみるといいと思うんですけど、はいはい、モナリザの例えばポストカードってみんなモナリザ本体ぐらいの価値があるって思わないですよね、はい、あれは普通に、ね、ポストカードだから、う
ん、売り場に何百枚って置いてありますもんね。
ですよね、はい、で 本当に価値があるモナリザっていうのはルーブル美術館に飾られているあの本物の、うん、あのこれが本物ですよっていうことが示された書物がついているやつだけが本物だっていうことってみんなが知ってますよね、うん、
本物はねただ1点しかない
ってことですよね。そうです、そうです。その本物ですよっていう証明書が、はい、そのモナリザだけではなくてあなたのイラストとかどなたのイラストにでもあのつけることができる、ついた状態が NFT アートというものになります。
じゃあ、 あの本物のモナリザの鑑定書みたいなものが NFT っていうことなんですよね。
鑑定書がついたアートが NFT アートですね。
なるほど。でそれがなんですごい技術かというと、はい、モナリザはあれはね紙というか、まあ、キャンバス一点物のキャンバスに書いている実体だから一、はいはい、枚であるということは分かりやすい、
はい
まあ、贋作とかあれど分かりやすいんだけど、
ね
はい、この NFT の場合はデジタルに対してそういう、
そうですね、
っていうところがポイントなんでしたよね、
はい、
確か、
はい、そうですね。デジタルアートであるとか、まあ、あと 3D アートとかも、はい、あれもデジタルアートのうちの一環なので、うん、そういうものを、うん、その これがこれ唯一のものですっていうことを、うんまあ、その血統書をつけてあげるじゃないですけど、うん、それをブロックチェーンという技術がやってくれるっていうものが、うんうんまあ、NFT だなと捉えていただけると良いかなと思います。
そうですよね。あの普通に考えちゃうとああいう絵って JPEG ファイルだったりするから、
はいはい、
じゃんじゃんコピペできちゃうんだけど、はいはい、それが できないというか意味をなさないように、
はいはいはい、
その書き換えられないブロックチェーンっていう仕組みで、はいはい鑑定書みたいなのがペタンとなんかあのデータの中に書き込まれるっていうことなんですよね。まあ、
そんな感じですね。近いですね。そうですね、う
ん、なんかその辺はこの間伺って、
はい、
自分でも調べて少し分かったです。すごいんですよねあれ。全部購入した履歴が書いてあるっていうことなんですよ、はいはいはい、だからそれってルーブル美術館のモナリザにもないと思うんですよ、はい、
そうですね。
最初にレオナルド・ダ・ヴィンチさんが書いたかもしれないけど、
はいはい、
次な 何さんが買ったか分かんないけどそれが全部記録されてるっていうことなんですよね、
はい、ブロックチェーン上に全部すべて刻まれていますので、誰が作って誰が持った、例えばじゃあすごい有名人が間に入っていたらもうそれだけでプレミアがついたりとかっていうこともありえますよね。
あの人が持ってたんだ。
そうですそうですそうです。
あ、なるほどね。あのお笑い芸人の誰々さんが持ってたんだとか、
あ、そうです、
そういうことが全部。でもそれ考えるとちょっと怖いのは、これおねねさんに言ったら申し訳ないんですけど、アダルトビルドがそうなっちゃうと大変なことになりますよね。
そうですね、そうかもしれない、ね、
うっかり買ったら全部名前が残るのかみたいな。でもなんかそうなりそうなんですよね、なんかコピーされないようにみたいな、
まあ、そうですね、まあ、あとはそのウォレットを匿名にすると
かしかないんだろうなと思うけど、
でも自分とウォレットの関係をこうモザイクかけるみたいな感じじゃないとってなっちゃいますね。
なっちゃいます、
はい、
すいません、ちょっと、
はいはいはい、
脱線しましたが、はい、NFT の仕組みもだいぶ分かってきました、
はい、
でそれで買うから実はデジタルのものが一点物になって、はい、流通されるから希少価値が出せるってことですよね。
そうですね。
であれなんですよね、今話題のいろんなアートが相当長くで取引されてるって伺ったんですが、
あ、先ほど見た感じですと、はい、2月13日の情報でクリプトパンクスの1点のものが、はい、27億円でやり取りをもう1億ぐらいだとニュースにならなくなってきてしまって、はい、もう何十億じゃないとみんなびっくりしなくなって、
は
い、
そんなになってんですね。もうちらっとね、クリプトパンクスさんの NFT アートってたまにニュースになるじゃないですか、
はい、なりますね。
で見るとなんじゃこりゃって思いますよね。
そうですね。
なんかもうドット絵、
もうもろにドット絵ですね。そうですよね。
あとなんか小学生が描いたゾンビのなんか落書きみたいなのが何千万とかで取引されてたりして。
そうですね、日本だと何百万とか結構聞きますよね。小学生の絵が200万とか、
うん、その辺もちょっと不思議に思ってて、
はい、
だってダ・ヴィンチさんが描いてあの歴史的な絵だったらば、すごい技術で描かれてるから納得するんですよ。
うんうんうん、
いや、
そうですね、
もちろんその人と、クリプトパンクスさんが絵が下手だとは申し訳ませんがなんでこれがそれと同じかそれ以上の額で出回ってんじゃと思うんですが、 この辺がなんか NHK だと不思議なんですけど、それってどういう風にして。
そうですね、まあ、例えばその小学生の例で言いますと、はい、その参入したのが早かったというのがまず大きいですよね。その NFT っていう新しいものに対してその小さい子が挑んだっていうこと自体にも価値を見出されてるみたいなところもありますね。その NFT によって何がその売れる原因になってるかっていうのはそれぞれ違ったりしますね。
なんかじゃ あの話題性でグンと上がってたりする可能性もあるんですよね。そうですね、
はい、
あとなんかあのこの間伺ったのを思い出すと、実はその、アートとして持って楽し見て楽しむだけじゃなくて、
はいはい、
実はこれがなんかいろんなあのチケット代わりになって参加できたりとかっていうことがあって、
はいはい
は
い、
実はそのなんか単純にあの絵だけで見たらひょっとすると27億円の価値はないけれど、はい、それを持っていることでいろんなところに行けたりっていう権利で実は高くなってたりっていうものなんですよね。
そういうものもありますね。そのチケットの役割を果たしていて、うん、その先に価値があると感じられていて、その NFT 自体がなんかめちゃくちゃ素晴らしいものっていうことではないっていうものも存在します。
でそんな中あれですよね、さっきのお話でいくとおねんねさんもだいぶこうアートでやり取りされてる方がいらっしゃる、
はい、
あのおねんねさんのコレクションでやり取りされてる方がいらっしゃるんですよね、はいはい、
そうですね、だからたくさんいらっしゃいます。
あの額が成立してるんですよね。
そうですね、はい、そうですね。
ちなみに今、はい、1点どれくらいなんですか。
そうですね、まあ、
なんていうあれでしたっけ、コレクション
キュートガールズプロファイル、
キュートガールズプロファイル
という、はいはい、あのまあ、可愛い女の子の横顔っていう意味なんですけど、
はい、
価格帯としては、まあ、安くて 0.05 イーサくらい、
はいはい、
でその値段がついているもので言うと1イーサのものもあります。まだ売れたってわけではないんですけど、はい、っていう場合もあります、はい、
なるほど。1イーサね、1イーサリウムってことですよね。
そうです、1イーサリウム、
はい、いや僕も実はね買おうとしたんですよ。
ありがとうございます。
皆さん1イーサリウムって言ってどれくらいと思うか分かんないと思うんですけど、
はい、
今だいたいね1イーサリウム40万円ぐらいですよね。
そうですね、
すげえなと思って、おねんねさん1個40万円ぐらいのアート、さっきのこうちらっと聞いちゃうと30分で描いたって言われるとうって思うんですが
そうですよね、そうで
最初の頃確かねおねねさんの見た時、
はい、
0.02 ぐらいのもあったんですけど、
そうですね、0.02
もうねなんかね1ヶ月ぐらい過ぎたら、はい、0.05 ぐらいからしかなくて、ね、0.05 だって40万円の 0.05 ってい
くら、
2万円 ?20 万
?2 万円ですね。でほとんど最低価格2万円
ぐらい、そうなくなっちゃいましたよ ね、
そうですね、
今もう 0.05 ぐらいだから
だいたいすぐ売れちゃうので 0.05 前後のものは、ね、
多い。そうだからすげえなこの世界、ちゃんとやったらで一回出したやつがぐるぐる回って、
はい、
それに対して毎回毎回
ロイヤリティ
誰かが売ったり買ったりする都度ロイヤリティが、
はいはい、
おねねさんに入ってくるから
10% 分入ってくるので、はあ、まあ、例えばさっきのその1イーサが本当にその落札されたら40万円なので、はい、うち 10% の4万円が、はい、あの私の手元に自動的に入ってくるっていう形になります。
ですよね。でそもそも最初の1点が1イーサで売れちゃえば40万円最初の段階は、
まあ、そういうことになりますね。
入ってくるんですよね、
まあ、理論上はそういうことになります。
でしあのちなみに 美大とか芸大でもなく、
はい、
じゃ あの誰かの画家の先生のお弟子さんとして修行されたわけ、は
い、全然あの本当に趣味の延長というか
ということなんですか、はい、そのイラストが好きだよっていう方々は同じようなチャンスが NFT アートにはあるかもしれないってことですよね、は
い
はいはい、だって子供のあんなゾンビの絵も
何百
万みたいなことですね、まあ、
絵の良し悪しというより売り方の問題かなという印象ですね、う
ん
う
ん、ちょっとだからこれが前回もそうですけどすごく皆さんにチャンスがあって、
はいはい、
なんか副業時代とも言われてますけど、
はいはい、
ちょっと楽しい副業になりとしてもやれそうなジャンルでありますよね、まあ、
そうですね、結構運営は大変ではあるんですけれども、まあ、新しい分野なので伸びしろはあるんではないかなと思います、
う
ん、
なるほど。こう今あのお聞きになっている方もぜひ やってみたいなっていう方いらっしゃるんじゃないかと思うんですが、はい、そうですね、今回今日はもうぶち抜きなので、はい、この後伺いたいんで早速ですね、はい、ちょっとどうやってやるんだろうなっていう感じなんですが、はいはいはい、このまずやるには何を準備したらいいんですか、はい、
そうですね、そのメタマスクという、はい、ウォレットという、まあ、お財布ですよね、メタマスク
ウォレット、
はい、準備してそれをオープンシーンにつないでとか、はい、いろいろあるんですよ、
はい、
で、はい、それは私の本の方にかなり詳しく書いてあります、はい、で、2冊あるうちの NFT アート最初の1枚を売る方法という、うん、あの本の方、うん、あのこれ500円くらいで買えますので、うん、それをたどっていっていただけるととりあえずまあ買うとか売るとかそういうあのスタートラインには立つことができます。
あの実は僕もそうです、おねんねさん の, この本を読んでオープンシー登録しました。
ありがとうございます、
はい、あっという間ですよね。
素晴らしい、
あのパスワードを、はい、だけなくさないようにしなきゃなっていう、
一生はもう一巻の終わりです。
終わりだけどそれさえちゃんと書き留めれば、はい、ものの10分ぐらいで、
そうですね、
まあ、あのウェブ上にお財布を作る、まあ、金庫を作るといった方が近いのかっていう感じなんですよね。
そうですね、
だからその金庫の鍵の代わりにパスフレーズって、はい、15、6単語ぐらいですか、英語のね、
ありますね、
ドッグとか
シードフレーズ
っていうキャットとかそういうのがずらずらずらっとなってるやつを間違えずに書き留めるのが一番緊張しましただけどそれで本当4年さんの本だけで、はい、その通りにやれば、はい、10分か15分ぐらいで
まずよかったです。
そっからこの、 NFT アートの世界が、
はい、大海原が
広がったんですよ。
はい、
で僕もその僕が買おうとした時はね、一番安いのでも 0.0 低い価格でも、はいはいはい、ガールズ、あ、キュートガールズ、
私の NFT ですね、はい、
プロファイル買おうとした時が 0.05 イーサリウムくらいだったと思います。
そうですね、はい、でもそのくらいが
3回トライしたんですけど実は未だに買えてない
ありがとうございます。いやいやいや、何度も何度もありがとうございます。多分ちょっと不具合とかが起きてまだ起きるので、ね、多分
そこが難しいですよね。当たっ
ちゃったんだと思います、はい、
ちょっとさっきちょっと聞いたんで、はいはい、もう一回楽してみようと思うんですが、
はい、
どっちかっていうと買うのもありますけど、今回は実際に自分でコレクションを作って売る方をちょっと、はい、お聞きしたいなと思ってるんですね、
はい、
で、まずその10月にもう去年の10月にリリースして、はいはい、もう10月中に売れましたっておっしゃってたんですよ、
はい、
そもそもキュートガールズプロファイルのテーマをどうやって決めたんですか、は
いはい、まあ、簡単に言うと横を向いた女の子のイラストなんですけど、うんうん、はい、まず描きやすさ、早く描けるっていうことをすごい重要視しました。要はその作品として出していくので、いくつも出していかなければいけないので、うん、やっぱり3時間も4時間もかかるものだと大変なので、うん、30分で描けるものにしました。あとは覚えやすさもすごく大切にしました。そうです、ツイッターとかで例えばその画像が流れてきた時に、うん、あ、これ見たことあると、おねんねのやつだってなることをすごく狙いました、
うん、じゃあ逆に複雑、はい、で素晴らしい絵だと覚えにくかったりして売れないかもしれないんだ、
はいはい、まあ、そうですね、状況によりけりではありますけど、やっぱり同じフォーマットで横を向いてるとか前を向いてるとか、はい、そういうその決まりがあった方が、うん、まあ、視認性はいいというか、うん、パッと見で分かりやすいっていうのはあるとは思いますね。
ちょっとさっき、引っかかったのが、はい、そのたくさん書かなきゃいけないっておっしゃってたんですけど、はいはいはい、なんか1枚ずつ書いて、はい、売れたら次かまた書こうっていうんじゃダメないんですか、
は
い
は
い、
やはり計画性を持って出していくっていうことが一つ その NFT コレクション全体 の、うん、その信用につながるというか、例えば今月は3枚しか売らないですよって、その3枚はいくらいくらで売っていきますよっていうことを事前告知できると、買う側もお財布の準備ができますよね。なのでやはりその買ってくれる人っていうのは固定のお客さんを獲得するためには、割とそういう計画性をしっかり持っているコレクションですよっていうことをアピールするって大切なんですよね。やっぱりそういう高い頻度で新しい作品が加えられていくっていうことが分かると、そのコレクションの価値が上がっていきそうだなとか、時間をかけて伸びていくんじゃないかなとかっていう信用につながるんですよね。なので気分で出すみたいな感じよりは、その計画性があった方が 買いやすいというか安心できますよね、はい、
そこれ大事ですね、はい、なんか僕は売ると思ったら一点集中ですごいのをまず1個出そうみたいなこと考えちゃったんですけどどっちかっていうとこう何点もこう続けて出てくっていうことがポイントなんですね、
はい、そうですね。特にオープンシーンではそういう NFT の群を、はい、あのコレクションっていう言い方をするんですけど、コレクション全体での評価をするっていうことが結構多いんですね。作品単体単体というよりは全体でその価格がどうなっていくか、全体の価格が上がっていくといいよねみたいに考えられているので、その一点一点コンセプトがバラバラであるものはそんなに買われにくい面もあります。
なんかわかる気がする。ポケモンでピカチュウ1体しかなかったらそんなに欲しいなって思わないっていう感じですよね。
そうですね、
あん中にあるこれで、でまたそれ買うと、うん、
はいはい、
次あの別のライチュウ買いたくなるとか、そういう感じになる。
そうです、その時にポケモンが毎月ちゃんと10匹ずつ出ますよっていう担保がないと、
はい、
その次のポケモン買う予定が自分にあるかないかわからないですよね。で他の人もその次出てくるポケモン欲しくなるかわからないじゃないですか、出るかどうかがわからないから、はい、そうするとこのポケモンっていうコレクションは伸びるかどうかっていうことを予測立てられないですよね。もしかしたら来月は1匹も出ないかもしれないって言われたら、はいはい、伸び止まっちゃうんじゃないのって思ったりしますよね。
で たくさん書いていかなきゃいけないし、
はい、
だってそのためにはある程度簡単にこう書けていくようなものにしなきゃ、
はい、そうですね、長期的に継続して書けるっていうことが、まあ、必ずしも数はめちゃくちゃ多くなくてもいいんですけど、
はい、
長期的であることはすごく大切だと思います。
これすごいいいヒントもらった気がします、ね、大最初の1個目を相当書き込もうと思ってたんですけどそういう問題じゃないなっていうのがよくわかりました。
そうですね、
そうか、それで覚えやすさ、あ、それも今ねようやく合点がいったの、あのクリプトパンクスのあの絵は確かに芸術性ということよりは、
はいはい、
見たらもうこの人のだなって思いますね。そうですね、
クリプトパンクスだなってすぐわかりますよね、
はい、そういうもんなんだな、
はい、
で、
はい、
いっぱいアレンジが効いてたくさんコレクションしたくなるような、
はいはいはい、
作りにしていかないといけないってことなんですね、
う
ん、
そうですね、
はあ、で他に まあ、それは分かったんだけど、はい、そうはいえ、
はい、
あいっぱいそうやって並んじゃうじゃないですか、はい、オープンシーンの中に他の作品と一緒に、はいはい、どうやっておねんねさんは自分のその、はい、キュートガールズプロファイルを広めていったんですか、
は
い、
私の場合まず最初は有名なコレクションのキャラクターをその横顔にして描くみたいな、うん、まあ、二次創作ですね、言ってみれば
二次創作、
はいはい、それが結構 NFT の世界では許されているんですけれども、はい、その許しているあのコレクションと許してないコレクションあるのでやる際は気をつけなければいけないんですけれども、うん、そういう風にしてまずその有名なコレクション その影響力をちょっとお借りして、うん、あのその二次創作を作るとその有名なコレクションのファンの方が買ってくださったりとかっていうことがあったり、私はその本を出しておりますので、うん、NFT に関連する本を出しているので、うん、その本を読んで、うん、あ、おねんねさんのお話もっと聞きたいなと思った人が、うん、その私が連載している NFT 実況考察っていう、はい、NFT を売るためにどうしたらいいかなっていうマガジンがあるんですけど、それを読みたいっていう人がじゃあ NFT を買って読もうっていうふうに考えてくださったりとか、なので要は本を買った人を集客してるっていう状態ですね、
うん、なるほど、そうやって広めてった。
そうですね、
僕も後者ですね、まさしく。
そうですよね、
あのNFT 調べてったらおねんねさん あの本が出てきてそれを読んでオープンシーンに登録して
はいはい、はい、
それであの調べたらこういうコレクション出してる人なんだと思って、はいはいはい、であの買おうとして今止まってる。
そうですよね、
買えなくて止まってる。
王道を言っていると思います、はい、
でその前のやつは二次創作っておっしゃってましたよね、
はいはい、
二次創作っていう言うと僕なんか同人誌を思い出しちゃうんですけど、はい、よくあのエヴァンゲリオンで二次創作とか、 あ、
はいはい、
あと何ポケモンで二次創作、はいはい、人気のアニメの二次創作の同人誌ってたくさん出てる、はいはい
ね、
ああいうふうに、
はい、
じゃあ誰かの、はい、あのすでに出ている、はい、あのコレクションなんですね、はい、NFT アートのコレクションを、
ね、はい、
なんそれ、
そのキャラクターを自分の NFT の一部として書いていいということを許諾しているコレクションに関してはやって大丈夫。でもそれこそポケモンとか、はい、そのエヴァンゲリオンとかそういうそのもう版権があのしっかりしているようなところ、はい、あのコピーしちゃダメですよとか二次創作公式にして売っちゃダメですよとかって言ってるものは絶対に NFT にしてはいけないんですけれども、 NFT コレクションの中にはその、はい、自分のキャラクターを自由に使って大丈夫ですよって言ってるコレクションがあるんですね、はい、でその中で有名なあのコレクションのキャラクターを私が拝借して、その子を 横をこう向かせて、はい、横顔を描いてキュートガールズプロファイルの一環にしたっていうことですね。
なんで二次創作にしようと思ったんですか、はいはい、まあ、あの考えるのはその方が簡単な部分もあると思うんですけど、はいはいはいはい、なんなら最初からオリジナルでやったらいいじゃないですか、
は
い
は
い、
まあ、あの一番はやはりその有名なコレクションと自分のコレクションを関連付けることができるっていうことですね、
は
い、やっぱり有名なコレクションのキャラクターは好きな人が多いですから、はい、そのキャラクターを描いた二次創作も好きっていう人がいるんですよね。まずはそういう人たちにホルダーさんになってもらって、ホルダーの人数を少し稼ぐことによってオリジナルも売りやすくなっていくっていう感じですね。
それで二次創作、はい、じゃあちょっとあの YouTuber のコラボ動画みたいなのに近いですか？
近いです、そうですね、発想は近いです。
人気 YouTuber さんとコラボすれば、はいはい、自分のチャンネルも視聴が伸びるよね、はい、みたいな感じなの、
はいはいはい、そうですそうです。
なるほどね。
なので、まあ、最初はそれで助走をつけて、最近の私のコレクションはオリジナルの方が多いです。なのであくまでその二次創作ばかりやればいいかっていうと、はい、そういうわけじゃなくて、はい、その二次創作でまずは勢いをちょっとつけてから、ね、自分のオリジナルの作品をどんどん売っていくっていう形で、少なくとも私はそれでやってます。
なるほど。やっぱおねえねえさんやっぱりすごいいろいろ考え込まれてるんですよ
ありがとうございます。
このコレクションだけ見ると、うん、確かにあの可愛い絵だなと思うんですが、はいはいそこまでなかなかね広まるのかなと思ってたんですけど、
はい、
そ
うですよね、
そんな緻密な計画性があるんですよね、
はいはい、そうです。
なるほど。でもそれどうあの勝手にやれないから、はい、そのコレクションの提供している方に、はいはい、なんか連絡するんですか？
する場合もありますし、不要ですよとおっしゃってる方もいらっしゃいます。それはやっぱりその作者さんによってそのガイドラインが違いますので、それは毎回毎回確認しなければいけない大事なところですね。
それ結構ポイントの一つ、
ね、
まあ、まあオリジナルで頑張って最終的に出したい気持ちは僕はあるんですけど、最初はやっぱり、うん、誰かとコラボする形のものの方が確かに、
うん、そうですね、
みんなに見てくれる可能性高いですもんね、
はいはいはい、だと思います。とか例えばじゃあ、誰かが私の NFT の二次創作を作ってくれたら、はい、そのツイートを私がリツイートしてあげるとかっていうこともあるわけです、うん、そうすると私の絵が好きな人にもあの当然届くので、
すごいなんかウィンウィンな関係になるんだ。
そうですね、はい、そうですね、その私としても二次創作されたんだよっていうことが一つの箔になるわけですから、そういう意味でウィンウィンだと言えますね。
なんか NFT アートの世界っていいですね、
まあ、そうですね
お互いにこう盛り上がっていこうよみたいな感じで、
うんうん、そうですね、
昔のその画家さんの世界見るとこう蹴落とし合ったりとか、うんね、あのお師匠さんがお弟子さんをこう虐げたりとかあったけど、
う
ん、これお互いに、
ね、
お互いの作品を盛り上げましょうみたいなことが起きるんですね、
う
ん、
そうですね、割とやりようによってはそうやってウィミンの関係を結びやすいっていうのがあると思います、う
ん、なるほど。なんかちょっとまだまだ聞きたい秘訣があるんですが、はい、ここで一旦、
はい、
あの音楽をお聴きください、お送りする曲はドージャキャットのボスビッチです。
I ain't tryna be cool like you. Wobbling around in your high heel shoes. I'm clumsy. Made friends with the floor. Two for one, you know a bitch by four. And two left feet, you know I always drop. First thing a girl did was a bop. And the whole damn cake and the cherry on top. Shook up the bottom, made a good girl pop. You ain't even here to party. Ken in the club tryna pipe a Barbie. I don't wanna go, go, go with the flow. Back bend till I touch my toes. I don't wanna roll, roll, roll the boat. Wrist full of rocks and I hope I float. Big up yourself cause you know they don't. I choo, choo, choo cause they hope I show. I'm a bitch, I'm a boss, I'm
my bitch and I boss and I shine like glass and my bitch. I'm a boss. I'm a bitch and I boss and I shine like glass and my bitch. I'm a boss. I'm a bitch and I boss and I shine like glass and my bitch. I'm a boss. I'm a bitch and I boss and I shine like glass.
Same bitch on the after. You've been the before. I've been the stallion. You've been the seahorse. Don't need a report. Don't need a press run. All of my bad pics been all my best ones. I wear the hat and I wear the pants. I am advanced, so I get advanced and I do my dance and cancel the plans. And boo, don't be mad 'cause you had a chance.
Yeah, said I took it and I ran for it. I run it and I stand on it. Money on the floor when we dance on it. Shine bright when I put a tan on it. Said I took it and I ran for it. I run it and I stand on it. Money on the floor when we dance on it. Shine bright when I put a tan on it.
I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass.
I ain't tryna. Yeah, ain't tryna be cool like you. Wobbling around in your high heel shoes, I'm clumsy. Made friends with the floor. Two for one, you know a bitch by four. And two left feet, you know I always drop. First thing a girl did was a bop on the whole damn cake and a cherry on top.
その原稿、誤字脱字のチェックだけで大丈夫？ナイスクの AI ツールなら、事実の確認までカバー。校閲、ファクトチェックを自動化。あなたの業務負担をぐーんと軽く。お問い合わせはナイスクで検索。
はい、引き続きおねんねさんに、お越しいただいております、はい、じゃあちょっとあの NFT の、はい、売り方というか最初の広め方、
はいはいはい、
継続してお伺いしたいんですけれども、はい、あともう一つのポイントが僕もおねんねさんの本読んで登録させていただいたディスコード、
はい、
これ結構重要なんですよね、
はい、そうですね、私の本を読むと、はい、その中に招待コードが書いてあって、はい、まあ、要はおねんねの文章を気に入った人が、まあ、さらにそのディスコードに入ってくれるっていう形なんですけど、うん、そのディスコードの中で私の NFT はもうほぼ即完売の状態になっています。
そう、おねんねさんのきっかけと、あとは他で NFT ゲームでディスコードに登録しないとこのアイテムあげないよって言われた登録した口なんですが、全然分かってないですよ、
はいはいはい、何が何だか
たまに流れてくる会話だけ見てるんですけど、はいはい、なんか僕の感覚からすると LINE に近いのかなと思うんですけど、一体今なぜ LINE 使わないで Discord がみんな使うのか、
はいはい、
そうですね、
はい、
どんなものなのかをちょっと、
Discord の中にはまずいろいろなチャンネルを作ることができます、
はいはい、
であとは LINE だとその、うん、まあ、大体数名程度で一つのお部屋をシェアしておしゃべりするって感じだと思うんですけど、うんうん、はい、Discord だともう1万人とか2万人とかそのくらいのユーザーが存在していて、ただそれでごちゃごちゃにならないのは部屋がたくさんあるからっていうのと、あとは階級を定められるんですね。
階級、
はい、例えば私の NFT を持っている人だけがつけられる階級があって、その人だけが入れる部屋とかも作ることができます。なので1万人2万人いても私の NFT を買った人とだけ喋りたい場所は場合はその場所に行けば大丈夫だってことですね。
ちょっとグループラインだって一応、まあ、自分で頑張れば1万人全部登録したグループ作れるっちゃ作れますけど、
す、ね、はい、
さらにその中にまたグループを、
はい、階層分けしていって
やれるし、
そうですね、
なんかそのお前はここの部屋はダメだよみたいなことが、はいはい、できるんですか。
そうです、システム上でできるので、そのルールとして守ってくださいっていう形でやるというよりは、もうその自分の階級でできることっていうのがもう事前に限られているので、 そのなかなかその輪が乱れづらいというか、そのルールは結構徹底しやすいですよね。
いわゆる2ちゃんの嵐みたいな人が入ってきて、
うん、
せっかく盛り上がってたのに終わっちゃうみたいなことが防げる、
はいはい、そうですね。例えばそのディスコードに入ってすぐの人は画像を投稿できないみたいにすることもできて、はいはい、そうするとただいたずら目的で入ってきて、なんか例えばグロい画像とかそういうのを投稿して人を嫌がらせるみたいなことができないわけですよね、うん、
はい、
入ってすぐは画像投稿できないから
、そういう細かい設定ができるんですか。
人といくらか会話をして、はい、あの会話したよという履歴を貯めていくと、はい、やっと画像が投稿できるようになるとか、 あとはあのそのサーバーに入ってからの時間経過で投稿できるようになるとか、はい、そういうことを細かく徹底することができます。
なるほど。あ、そういうで、やっぱりじゃあおねんねさんも、ここの部屋は、
はい、
あのこういう人じゃないとダメよみたいな設定されてるんですか。
はい、はいはい、そうですね。あの私の NFT を持っていると、先ほどもちょっと言わせていただいたんですけど、うん、NFT 実況考察っていうマガジンを読むことができるんですけど、はい、それはどうやってるかっていうと、Discord の中にその私の文章が詰まったお部屋を用意しておいて、NFT を持っている人だけにそこに入れるパスようにしてあげる、はい、そのように階級分けをしてあります。
あ、俺が買おうとしてて NFT アート、それだ多分。
あ、そうですそうです、
キュートガールズコレクションの確かに1から10まで読めますって書いてあったんですよ。
そうそうそうそう、それを持っていると、はい、多分そうおっしゃってるのはボリューム1、 NFT 実況考察にはボリューム1からボリューム3まであるんですけど、はい、多分ボリューム1が読み放題になる NFT を多分3回くらいトライしてくださったんだと思うんですよ。
でも確かあれって、
はい、
他でお金払っても読めたりする内容だったんですよね。
そうですね、あのノート上で販売はしているんですけれども、はい、それは円で購入するってことになるんですけど、はい、円で購入してしまうと後から誰かに売るっていうことはできないんですよね。買い切りの形なんですけれども、はい、NFT だったらその権利を誰かに NFT ごと売ってしまうっていうことが可能です。つまり中古販売ですね、言ってみれば。
あ、でもそうか、でも中古だとね、物が悪くなって古くなったりとか汚れたりってあるけど、はいはいはい、デジタルだからそれはない。
そうですね、むしろ今私の NFT を買ってくださった方が売ったタイミングでは大体価格が上がっています。なのでそのマガジンを読むという特典も楽しみつつお金も儲けているという状態です。
絶対ノートで買うより得じゃないですか。
そういうことになります。なので多少価格が高くてもその NFT で買いたいっていう方の方が多いという状況です。
あ、そういうことか。
はい、はい、
あ、だからあの読みたい、僕も実はあのこの NFT アートも可愛くて欲しいっていうのもあったんですけど、はいはいはい、結構その特典につられた部分もあって、
そうですよね。
でそれをじゃあ持ってる限りは読めて、はい、もうでも全部読んじゃったらどうしようっていう気もあったんですよ。
そうです、
そうです。その時には
その
あのコレクションを一旦売って、はいはい、じゃ次の11から20巻くらい読めるやつの NFT 買えばいいんだ。
ボリューム1を読んで読み終わったなと思ったらそれを誰かに売るとか、まあ、売りますよっていう値段を出しておいて、次ボリューム2対応の NFT を買って、はい、もっと読みたかったらボリューム3、まあ、ボリューム3は今私が連載している途中なんですけど、
はいはい、
それをまあ皆さんあの連綿と買っていってるっていう。
めちゃくちゃ得ですよね。だって
そうですね、
あの NFT アートと見た場合、はい、あのキュートガールズプロファイル自身も持ってると値上がってるじゃないですか、
はいは
い、
そうですそうです。
その間ずっと読んで読み終わった頃に、
はい、
いくばくか上がってて、
はい、そうです。
割とまたお金も入って、
はい、
ちょっと利益が出てたりするっていう、
はいはい、という可能性もあるっていうことですね。もちろん確約できるわけではないですが、その私の日々の発信であるとか、まあ、私の言っていることを、まあ、聞いて、あ、おねんねっていうやつの言ってることはきっとこれからもっと注目されるなって思う方は、その NFT を買えばその NFT の価格が上がるっていうことを、まあ、その人に関しては信じることができるわけですので、その時に、あ、じゃああの時買っておいてよかったなってなる値上がりが起こるのではないかっていうことを期待なさってるわけですね。で、まあ、実際に実績としては値上がりを基本的にしています。
あ、そういうつながりがディスコードの中にそういう限定的な入る場所を作って、
はい
はい、作って、はい、それと NFT と紐付けてるってことなんですね。
そうですね、紐付けることもありますし、まあ、紐付けない普通の本を買った人だけでも入れる、はい、あのお部屋もあるので、まあ、それぞれ盛り上げていくっていう感じですかね。
そうですよね、はい、なんかだって僕もディスコードまだ その選ばれし者の部屋に行けてないんですけど、はい、登録してるからいっぱい会話が来てるじゃないですか。で、あれおねんねさん毎回みんなとずっと結構夜中とか飛んできますよね。
はいはい、
あ起きてんですか。
あれは多分私じゃなくて、メンバー同士で話してたりとか、はい、その必ずしも私がその毎回毎回付きっきりで回してるっていうわけではないんですよ。
あそうなんだ、びっくりした、
はい、
あれだから確か早く寝てるはずなのに今おっしゃってましたよね、8時か9時には寝るって、
はい、9時に寝るんで私
結構夜中の3時とか急にiPhone がピョンってなって
はい、はい、
見るとあのおねねさんのディスコードの投稿が
入ってます。あれは多分メンバーの方じゃないかなと思います。で
そうするとじゃあ、部屋を作って、はい、そこであの実はみんな入ってきて、はい、おねねさん以外で知り合った人同士であえて会話が盛り上がってたりするってことなんですか。
そういうこともあります。
でそこにたまにじゃあおねんねさんが、はい、こんなコレクション書いたんでどうですかみたいな感じになるんです
か。はいはい、そうです、あの次何日に、まあ、さっき言ったよう、はい、ように予告するわけですよね、はい、何日に何の NFT を出します、何日に何の NFT を出します、価格はいくらくらいですとかっていうこと私が事前告知しておくので、まあ、皆さんそれが来るとNFT の方がお得だから、
はい、
その買うって思ってこうグッて構えるみたいな感じです。
なるほど、
はい、ありがたいことに。
ただあれですよね、あの、まあ、やらしい話ですけど、
はい、
その連絡だけ来てたら、
はい、
あまた宣伝に来たなみたいになっちゃうから、たまにはもう絡んだりしないと。
まあそうですね、でもそれはその、まあ、ディスコードの中で盛り上げて売るか売らないかっていう戦略の問題なので、はいはい、ディスコード以外の部分で例えばツイッターとかですごい盛り上げるっていうことも、まあ、不可能ではないと思うので、必ずしも全ての NFT がディスコード内で売らなければいけないとも限らないかなと、はいはい、やり方かなと思いますね。
SNS をこう、はいはいはい、組み合わせながら
してるんですね。そうですね、その配合をそれぞれのその NFT コレクションに応じて、うん、まあ、適切なものを皆さん選んでらっしゃるんじゃないかなと思います。
なんか僕あのディスコードを拝見してるとそんなになんかでもNFT アートカッチクリみたいな感じ全然ないですよね。
ないですね。
ただただなんかいろんな話が、
ほとんど私は NFT の宣伝しないです、ね、っていうか一回するとほぼ必ず売れているので、うん、何回も何回も宣伝するっていうことはかなり稀ですね。
そうですね、
はい、
とはいえああいうなんかファンとのコミュニケーションの場として作っているってことなん
で、はいはいはい、そうですね。あとはやっぱり本とかを読んで私の考えてることをもっと知りたいっていう方があのディスコード多いので、あ私一人のつぶやく場所みたいなのがあったりとか、それはまあみんながこう日記を読むかのような感覚で読んでいたりとか、まあ、いろいろな交流の場があります。
うん、ちなみにどういう部屋があるんですか。
あと他にはですね、ブログ部っていうところとか、
ブログ部、
はい、うん、ツイッタースペースってあの音声であのやり取りする場所あるんですけど、はい、そのスペース部とかがあって、はい、例えばブログ部ですとブログを全く書いたことがない人が書いたことがある経験者の人に習ってブログを初めて書く、うん、そのスキルを習得するっていうことが実際に行われていたりですとか、うん、スペース部ですとそのスペースの内容を部員たちが構成して、あの私に何日にこういうあのタイトルで話してくださいっていうことをその私に言って、私は そこにこうタレントのように行って喋るみたいなあの私自身はもうそういう企画を自分でしなくなってきています。
おねんねさんが作った設定した部屋ではあるけれど、はいはい、運営してるのはその、はい、じゃあ僕とかと同じで、はい、ディスコードに登録した人たちが勝手に結構運営してるんですか。
はい、そうですね、特にその部活に関してはもう部長みたいな感じの人がいて、うん、その人が基本的に判断してくれたりとかします。もちろん私もお手伝いはするんです。
お前の部長だみたいな時は
なんか
ははみたいな
そこまでじゃないですけど、まあ、なんかやってみたいですっておっしゃる方とかで、じゃあお願いしますみたいな。
なんかまあそういうなんていうボランティア精神あふれる人がいなくはないとは思うんですけど、はいはい、なんでその人がそれ始めたんですか。
はい、それはですね、例えば先日私スペースでお話ししたところ66名もの方が同時に集まってくださった、はい、多分トータル出入りした人数は200人くらいだと思うんですけど、はい、その人たちが集まっている、
すごい
盛況
ですね。
そうなんです、集まっているところでそのメンバーたちは自分の NFT の宣伝ができるんです。
なるほどね、
はい、
でもそこもウィンウィンになってるんだ。
そうです、そうです。なので私ももちろんその企画してもらえて自分の NFT が有名になって、それはあのいいところなんですけれども、その部員たちに対してもそんなにその人が集まるところで自分の NFT を宣伝できたりとか、自分のアカウントをフォローしてもらえたりとか。
そうか、おねんねさんが来れば人が集まるよねと。
はいはい、
でそこで集まった人に今度その部長さんが伝えたいことがあればそこで伝えられる。
はい、
ああ、なそれリアルではあります。確かに、うん、うちも自費出版のサービスしてるんですけど、うんうん、お客さん呼ぼうと思うときにはある有名人呼んできて講演してもらうと、うんうん、その講演で集まった人の何人かがそのサービス利用してくれる、うんうんうんうん、あれと同じ。
そうですね、似たようなものだと思います。メリットを提供することで、うん、あの向こう側からもメリットをもらえるっていう状態を、まあ、物々交換にちょっと近いですよね。うん、
会場が、ね、何百万もかかったりゼロじゃないですか。
そうですね、オンラインですので基本的に、まあ、ツイッタースペースも無料で利用できるサービスですし、うん、まあ、基本的に無料でやれますので、
うん、それがディスコードを使って広めていくっていうことなんですね。
はいはい、そうですね、ディスコードおよび、まあ、そのツイッター外側に向けてはツイッターで、うん、まあ、メンバーたちがあの宣伝したりとかっていうこともしてます。
なるほど。 もっとね聞きたいことがあって、はいで、はい、本当はここで1曲ご紹介したいとこだったんですが、
はいはい、
もうね時間が来ちゃったから、
はい、
実は今まで聞いたことをきっとねもっとちゃんと詳しく僕とやり取りしないで直接おねんねさんの直にそのツイッターなり何なり見たいっていう人たくさんいると、はいはい、いらっしゃると思うんですね。
はい、
ちなみに なんて調べれば、はい、
そうですね、私 の、はい、あのツイッターアカウントをフォローしていただきますと、
はい、
私の記事であるとか最新の NFT 界隈についてのニュースであるとかが、あの手に入りますので、
はい、
それをフォローしてもらうのが多分一番早いかと思います。
おねんねさん のツイッターのアカウント
を、はい、そうですね、ツイッターのアカウントをフォローしていただけると、はい、例えば
アットマーク、
はい、
ONENNENFT おねんね NFT、
はいはい
ですよね、
そうですね。
これ、
はい、
あれですか、ローマ字で入れ、あの小文字ローマ字で入れないって、例えばひらがなでおねんねで調べてもいいのかな。
ツイッターでおねんね半角スペース NFT とかで検索してもおそらく出ると思います。多分 NFT 界隈でおねんねは私だけだと思うので
ONENNE おねんねに NFT 入れれば出てきて、そこにさっきのディスコードの話とか、はい、タイムラインかなんかで出てきたりするんですかね。
タイムライン見ていただくとそのディスコードに関するあの教材もありますし、固定ツイートには先ほど言った本が2冊ともリンクが載ってますので、まずそこからご参照いただければと思います。
あとはあの例の電子書籍の URL なんかも載っている
、あります。
あ、じゃあぜひあのもうちょっとねちゃんと落ち着いて詳しく知りたいという方は、はい、ぜひ
まずはアカウントフォローしていただければ、はい、いろんな情報を流してますので、まずそれをダーッと見てもらえればなと思います。よろしくお願いします。
今夜は楽しいお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
本日は書籍 NFT アート最初の1枚を売る方法の執筆をされましたおねんねさんにお越しいただきました。また来月もぜひお越しください。
はい、よろしくお願いします。
今夜のお相手は松尾理央がお送りしました。それでは良い週末を。この後は岡村陽一のシネアスクエア、引き続きレインボータウン FM でお楽しみください。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りしました。始まるスタート、次の扉を開く。
き開く鍵はアスファルトに光眠ってる。
I'm not afraid to die.